住民税非課税世帯などに対する電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金1世帯あたり5万円の受給には手続きが必要です。問い合わせ福祉課価格高騰緊急支援給付金担当、電話 801-5771 直通 883-1111 代表。住民税非課税世帯、令和4年9月30日時点で長湯町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯です。ただし、世帯全員が住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合は対象外となります。世帯のうち誰か一人でも扶養されていない方がいれば対象です。世帯のすべての方が令和4年1月1日以前から長与町にお住まいの場合、町から確認証を送付します。対象と思われる世帯に対し、確認証を11月上旬に郵送します。世帯状況により支給対象とならない場合がありますので、確認書の内容を確認してご返送ください。世帯の中に令和4年1月2日以降に転入した方がいる場合、申請が必要です。申請書に必要事項を記入して、その他の必要書類と一緒に役場に郵送してください。その他の必要書類、申請者、世帯主の本人確認書類、申請者、世帯主の給付金受取口座が確認できる 書類。家計急変世帯、申請が必要です。予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、世帯員全員が令和4年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯、ただし世帯全員が住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合は対象外となります。申請書と申立書に必要事項を記入して、その他の必要書類と一緒に役場に郵送してください。その他の必要書類、申請者、世帯主の本人確認書類、申請者、世帯主の給付金受取口座が確認できる書類、令和4年度中の任意の1ヶ月の収入の状況が確認できる書類、給与明細など、DV、ドメスティックバイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為などで被害者が住所地、住民票の有無にかかわらず避難する前に居住していた場所以外に避難中の方、緊急支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件、 DV 保護命令と収入要件を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。町にご連絡いただき、配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申し入れ書と、電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書をご提出ください。申請期限1月31日火曜。お願い。コロナウイルス感染症対策のため、郵送での提出にご協力ください。申請書、申立書は、福祉課または町ホームページから入手か。渡辺がお伝えいたしました。
頑張っています。長与町の子どもたち。令和4年度、長与町小中学生の全国学力学習状況調査の結果概要。4月19日に全国の小学6年生、中学3年生を対象とした全国学力学習状況調査が実施されました。その結果の概要をお知らせします。長与町の子どもたちの平均正答率は、すべての実施教科で県平均 全国平均を上回っており、県内のトップクラスの学力を維持しています。各教科の平均正答率と本庁の状況表があります。平均正答率、小学校の部、長崎県、全国、本庁の状況の順にお伝えします。国語 64%、 65.6%、 全国平均以上。算数 62%、 63.2%、 全国平均以上。理科 62%、 63.3%、 全国平均以上。平均正答率、中学校の部、長崎県、全国、本庁の状況の順にお伝えします。国語 68%、 69.0%、 全国平均以上。数学 48%、 51.4%、 全国平均以上。理科 48%、 49.3%、 全国平均以上。表終わります。平均正答率と児童生徒質問紙調査のクロス集計から、全国学力学習状況調査ではアンケート形式の調査も実施されています。棒グラフが3点あります。まず1、自分には良いところがあると思いますか。2、家で自分で計画を立てて勉強していますか。学校の授業の予習や復習を含む。3、地域や社会を良くするために何をすべきかを考えたことがありますかの1、2、3、それぞれに縦軸に平均正答率をパーセントで、横軸に小学校国語、算数、理科、中学校国語、数学、理科、それぞれ科目ごとに当てはまる、どちらかといえば当てはまる、どちらかといえば当てはまらない、当てはまらないと答えたアンケート結果が表されています。各教科の平均正答率とアンケートの回答結果を組み合わせた分析クロス集計から、次のようなことが見えてきました。1の棒グラフは、自分には良いところがあると思いますかは、自己肯定感、自分は価値のある存在であると感じることと平均正答率の関係を表しています。自己肯定感が高い子どもほど平均正答率が高くなっていることが分かります。褒めて伸ばすというように、日頃から学校や家庭、地域での声かけが大切です。2の棒グラフでは、家で自分で計画を立てて勉強していますか、学校の授業や予習や復習を含むでは、家で自分で計画を立てて勉強している子どもほど平均正答率が高くなっていることが分かります。これからの社会では、主体的に学習を進め、学びに向かう力の育成がより一層求められます。3の棒グラフは、地域や社会を良くするために何をすべきかを考えたことがありますかは、地域や社会への関心と学力との関係について表したものです。正答率にかかわらず、地域と良好な関係性、地域や社会への関心の高さがうかがえます。今後も地域全体で子どもの成長を見守っていきたいものです。家庭教育10か条第1条、家族の信頼、送っていますか、大好きだよのメッセージ、愛されていると感じることで心が安定します。第3条、学力の定着、毎日机に向かう習慣を、家庭学習は確かな学力を身につけ、読書は豊かな心を育みます。第9条、地域全体で子育て、子どもを育み見守る郷土、子どもは地域の宝です。地域を挙げて子どもたちを育てましょう。町内小中学校の保護者の皆様へ、 学校給食費の公会計化について、令和5年4月から学校給食費を長与町の歳入歳出予算に組み込んで町が管理する公会計制度を導入します。これまで町立の小中学校が行っていた学校給食費の徴収管理に関する業務を教育委員会で行います。見込まれる効果、1、教職員等の業務負担の軽減、児童生徒と向き合う時間や授業研究の時間を確保できるようになります。2、徴収管理業務の効率化、一括したシステム管理により業務の効率化が見込まれます。3、給食会計事務の透明性の向上、給食費取扱いの事故防止、監督体制や監査の機能が充実します。4、公平性の確保、給食費の未納世帯に対し法的な督促が可能となります。令和5年4月から公会計に、児童生徒の保護者から給食費を普段ご利用の金融機関を通して長与町の会計へ、そこから給食食材の購入支払いをすることになります。公会計化に伴い学校給食費を引き落とすための口座を長与町へ登録していただく必要があります。在校生の保護者の皆様には学校を通じて書類を配布します。令和5年度にお子様が小学校に入学される保護者の皆様には後日郵送します。問い合わせ学校教育課、電話 801-5681 まで。クラシックジャパンラリー2022、文字、2022年11月26日土曜、クラシックカー40台がスタンプポイント休憩に長与町民体育館を訪れます。午前9時45分から午前10時10分。ただし時間は道路事情により変更される場合があります。文字、嬉野、長与町民体育館、雲仙、別府。文字をつなぐ地図とブルーのクラシックカー4台の並ぶ写真が載せられています。クラシックジャパンラリーについて詳しくはこちら QR コードがあります。長崎県立大学、長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校、すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。シーボルト校研究紹介ボリューム22。昨今の経済の安全保障化がもたらす国際経済法の構造変化、国際社会学部国際社会学科平見健太准教授先生の写真があります。現代における国際社会の変容不安定化が国際法秩序にもたらす構造変化を研究しています。近年では特に経済と安全保障の接近融合傾向、すなわち経済の安全保障化セキュリタイゼーションオブエコノミーの動向に着目しています。詳しく説明すると、1、異質な政治経済体制を備えた中国の台頭による国際政治の不安定化や、2、デジタル革命などの技術革新による軍事用民生用技術の相対化、さらには3、最近の COVID-19 の蔓延やロシアのウクライナ侵攻を契機とするサプライチェーンの寸断といった種々の要因を背景に、今日の国際社会では経済と安全保障の接近融合傾向イコール経済の安全保障化が急速に進行しています。我が国においてもここ数年の間にいわゆる経済安全保障に関する論議が盛んになり、2022年には経済安全保障推進法が成立しましたが、こうした動きもまた以上の国際社会の潮流の一例に他なりません。こうした動向の是非はともかくとして、先に述べた諸要因がいずれも一時的なものではなく中長期的な課題ないし懸念事項である以上、 経済の安全保障化の流れは今後も広がっていくものと思われ、こうした流れが進めば進むほどに一層広範な経済活動、例えば商品やサービスの取引、知的財産制度が国家の安全保障上の理由に基づく規制の対象となる可能性があります。以上のように経済の安全保障化という国際社会の大きな流れを背景に、諸国の間では市場に対する国家介入の増大とその常態化が進んでおり、国家と市場の関係性に重大な変化が生じつつあります。こうした変化が自由市場の理念を存立基盤とする戦後以来の国際経済法秩序、特に GATT、WTO 体制にいかなる構造変化をもたらすのかを解明することが本研究の目的です。平見准教授教員情報のページ https://sun.ac.jp/resacarchinfo/hira-kent/QR コードがあります。